説教 CD ナンバー131。本日のメッセージは、聖女に贖いの全体形を見ると題して、2011年4月23日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
今日は神様のお住まいについてご一緒に勉強したいと思います。神様のお住まい、神様の宮、神様の神殿、聖所、あるいは幕屋、これはどこにあるんでしょうか。人間はさまざまな豪華な聖堂を作ります。そしてそこに行って礼拝するわけでありますが、聖書の中にこう書いてあります。使徒行伝の17章24節に、この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておられるかのように、人の手によって作られる必要はないっていうんですね。だからどんなに人間が技巧を尽くして素晴らしい大きな聖堂を作っても、そこにはおられない、お住みにならない。だから富士山のふもとに行って神様を礼拝する必要はない、メッカに行く必要もない、エルサレムに行く必要もない。神様はどこに住んでおられるでしょうか。我々はどこに向かって礼拝すればいいんでしょうか。イザヤ書にこう書いてあります。イザヤ書の57章の15節に、糸高く糸上なるもの、常しえに住むもの、その名を聖と唱えられるものがこう言われる。私は高く聖なるところに住む、また心砕けてへり下るものと共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕けたる者の心を生かすと書いてあります。ここに2箇所神様が住む、お住まいになるところがある。糸高く、糸聖なるところ。全宇宙をご自分で作り、そして宇宙の中心。今、天文学者たちはそれを突き止めようとしております。その宇宙の中心。神の御座を中心にして、すべての惑星、銀河、宇宙が動いているそうです。地球は太陽の周りを動く、周りをこう動いている。そして月は地球の周りを動いている。そして太陽もどこかを中心にして動いている。銀河系宇宙もどこかを中心にして動いている。その数えきれない、この、銀河宇宙、惑星、全部どこかを中心にして規則正しく動いている。あまりにも不思議ですね。神様がお住みになるのは天ですね。そしてもっと神様が関心を持っておられるのは人間です。人間は生ける神の宮として特別に創造主が関心を持っておられる。なぜかというと、人間は神の栄光のために、神様のご品性を擁護するために、またサタンを、悪魔を打ち滅ぼす武器として、特別な存在として作られたんですね。まず第一に、天の中心に神の宮、神殿があるということを聖書は教えています。列王記上の8章の27節、神は果たして地上に住まわれるでしょうか、見よ、天も糸高き天もあなたを入れることはできません、まして私の建てたこの宮はなおさらのことです、とソロモンは言いました。北の果てなる周回の山に座しておられる。イザヤ書の14章13節14節。使徒行伝7章の48、49に見ると、糸高き神は 手で作った家のうちにはお住みにならないと書いてあるんですね。で、それが第一、神様のお住まいになるところ。第二は人間の心です。人間の心。手で作った宮ではなくて、生ける神の宮に創造主はお住みになると言うんですね。コリント第二の手紙、6章の16節。私たちは生ける神の宮である。コリント第一の手紙の3章の16節、私たちは神の霊、聖霊の宮であると教えています。あらので、モーセに地上の聖所を作らせましたが、それは、出エジプト記の25章の8節を見ると、私のために聖所を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためであると言われました。このアラノのモーセが作った聖所、宮は、これは創造主が我々のうちにお住みになるということを教えるために作られたのでした。各時代の希望の第1巻の186ページにこう書いてあります。輝く聖なるセラフから人間に至るまで、すべての被造物が、この被造物というのは、知的存在です。天使も、他世界の住民も、すべての被造物が人間も含んで、創造主の内住される宮となることが、永遠の昔からの目的であったと書いてあります。そして特別に人間はサタンが天からこの地球に追い出された直後に作られたと生き残る人々には書いてあるんですね。このイスラエルのアラノで作られたこの幕屋は聖所はまず第一に天の聖所、神様がお住みになっている天の聖所の神のお住まいの雛形でありました。そして2番目にイエス・キリストもおっしゃいました。私の神殿、私は神の住まいだとこう教えられましたね。ヘブル書の10の5節、ヨハネ2章の21節に。3番目に人間の心、人間の心。心はどこにあるんですか？ここ？ここにありますね。前頭葉にある。ここは神様がお住みになるところとして作られたんです。罪を犯す前は、父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊の神、三位一体の神はですね、愛の律法で結ばれていて、聖霊は父なる神の御霊と言ったり、御子イエスの聖霊と御霊と言ったりしますが、まあ、いずれにしてもこの三位一体は完全に一致して結合しておりましたね。そして人間も同じ聖霊がここに内住しているときには心の中に神の愛の律法が記されていたために宇宙との循環は完全でありました。天から受けて、そしてまた感謝と賛美の生贄を神様に捧げると言って、いただいて与える、いただいて与える。これは人間ばかりでなく天使もすべての被造物がそうでありました。しかし、なぜ人間は神様の住まいでなくなったんでしょう。罪を犯す前は神の聖霊の宮でありました。完全に宇宙と雨土一つでありましたけれども、人間が罪を犯してから天と地に隔たりができました。イザヤ書の59章2節見ると、あなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てたのだ。 またあなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。そう、我々は捧げる賛美も祈りも直接神様の方に届かないんです。罪と不義のゆえに。しかし今は私たちのためにイエス・キリストが神であり人であられるイエス・キリストが中保者となって我々の祈りと賛美をこうフィルターして天に届くようになってるんですね。伝変圧器のようなものです。神様からのあらゆる恵みを直接いただくことはできないので、イエス様という変圧器を通して我々に与えられ、そして我々の弱い祈りと賛美、汚れた器を通して神様のに返そうとするが、これはあまりにも弱い。だからイエス様という変圧器をして、高圧にして天の父に返されるんですね。すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなってしまったんです。各時代の希望の一巻の186ページ、罪のために人類は神の宮とならなくなった。人の心は悪のために暗くなり、汚れたものとなったので、もはや聖なる神の栄光を表すことはできなくなったというんです。そして、創造主なる神と人間のコミュニケーションは断たれてしまった。罪のゆえです。不義のゆえです。それはもっとわかりやすく言うと利己心です。自己中心、わがまま、サタンの精神、これはすべて生まれる人の心の中にある性質です。自己中心、利己心、すべてのもの、生まれながらにして罪人だと聖書は教えている。日本では性善説といって、赤ちゃんは罪がないという。だからその考えが西洋と日本人の間の子供のしつけに現れてくるんですね。聖書は生まれながら我々は罪人であると書いてます。しかし、神の御子の受肉によって、受肉というのは、御子イエス・キリスト、神であられたお方が私たちと同じ肉体を取られた。人間の性質を取って来られた。そのことによって天の神の目的は達成される。神は人類の中にお住みになり、救いの恵みを通して人の心は再び神の宮となる。神はエルサレムの宮が全ての魂にとって可能な高い運命についての絶え間ない証となるように計画された。アラノの聖女もエルサレムの神殿もキリストによって再び神の住まいとなるということを教えるために建てられたのでした。しかしユダヤ人はその誇りのゆえに建物の意義を理解しなかったのです。そして神殿に行って礼拝してるのもただ形式、目的を知らずにやっていたんですね。その再び神様の住まいとなるために、神の宮となるために、モーセに、彼らに私のために聖所を作らせなさい、私が彼らのうちに住むためである。この教会堂には神様お住みにならないが、心へりくだる一人一人にお住みになる。罪を悔い改め、そしてイエス様を信じる者たちの心の中に聖霊がお宿りになるんですね。だから教会に来る目的は、天の神様を拝む。そして我々の心も神様の宮となるためです。手で作った聖所は、この天にあるものの雛形、影であったと書いてあります。モーセがたくさんの人たちに命じて、その作った聖所の作り方、その材料、その寸法、その器具、すべてのものはですね、 非常に細かく天の雛形にかたどって作るように言われました。そう。これヘブル書でもそう言ってますね。あなたに示す幕屋の型およびそのもろもろの器の型に従ってこれを作らなければならない。だから本物は天にあった、天にあるものの雛形として地上で作られたんです。その器具も、そしてそこでなされる奉仕も天の聖女でなされる通りに、なされるはずでありました。出エジプト記の39章と40章を見るとね、主がモーセに命じられた通りであるという言葉が、祭壇を作って終わった時も、それから旋盤を作って終わった時も、それから聖所の中に入ってパンの机を作った時にも、それから食材を作り終えた時にも、講壇を作り終えた時にも、それから至聖所奥殿の契約の箱を作った時にも、主がモーセに命じられたようであったという言葉が、通りであるという言葉がね、14回使っています。14回、主がモーセに命じられた通りである。これは私たちの品性もね、イエス様のを模範としてそれに倣って作っていくべきことを教えていたんです。出エジプト記の40章の最後を見ると、幕屋と祭壇の周囲に庭を設け、庭の門に帳をかけた。このようにしてモーセはその工事を終えた。その時雲は会見の幕、天幕を覆い、主の栄光が満ちたと、出エジプト記の40章で終わってる。工事が終わってから。これはイエス様もそうでした。イエス様はこの地上で生ける宮を人間としてお作りになって33年の生涯を終えたときに、彼は人間として神様に、父なる神様に喜ばれる宮として、この品性という建築を、宮を終わったときに、主の栄光が幕屋に満ちた。ヨハネ17章ですね、私はあなたの栄光を表しましたと言いましたね。この幕屋はイスラエルがシナイ山のふもとにおいて宿営したとき、中心にこの幕屋が置かれたのでした。そう、日本人は神社を中心にしてね、礼拝します。ところでね、あの日本の神社も、もう神社の原型は荒野のモーセの聖所です。外庭があり、そしてね、外庭があり、外庭があり、第一の部屋があり、そして奥殿がありました。ね、神社よく見てください。この7つの燭台、オリーブ油が入ってるんですが、いつも灯されていました。オリーブ油の、この7つの燭台の代わりにろうそくがありますね、日本は、の神社は。で、パンの代わりにこれは10にありました。12、2つに分けてね、パンの代わりにお餅が用意されている。そして、奥殿に入る前の、ここに講壇、講がいつも焚かれてますね。そっくりです。普通、奥殿にはなかなか入れない。モーセの時もそうでしたね。これは外庭、それから聖所、至聖所と呼ばれていました。ここからはね、人類の曙の上巻の30章を見たら詳しく書いてますので、神社の原型であった、あるいはソロモンの神殿の原型であった聖所はどのようにできていたのか、皆さん詳しく見ることができます。幕屋は、長さが55フィートありました。 55フィート。というと、15メートル。で、幅と高さは5メートル、約5メートルだったんですね。ポータブル、いつでも持ち運びできたんです。しかし、何千年経って、あと、エルサレムにソロモンが神殿を建てた時にはもうポータブルではなくなった。非常に豪華なものを建てたんですね。これは、ここに使われる木材は硬いアカシアという材木でした。あの三味線を作るようなね、硬いアカシアという腐れにくい材木であったんです。そして、外には聖所、至聖所がありましたが、外庭から聖所に入るときに、このカーテンが、垂れ幕がありました。これを帳というんですね、帳、ね。そして、聖所から至聖所に入るところにもカーテンがありまして、これも帳と言われていました。ベールですね、ベール。はい。そして、屋根は4つのカーテンでできていたそうです。ね。4つできてたんですね、屋根は。内幕は天の寄り糸、青糸、紫糸、ヒートで作り、巧みな技を持ってそれにケルビムを織り出した。ケルビム、これ、天使のことです。これはとってもきれいにできてたそうですね。ポータブルとはいえ、持ち運びできている、その、聖女とはいえ、非常にきれいにできていたそうです。他の三組は白いヤギの毛糸、赤い茜染めのお羊の皮、濃い茶色か黒のジュゴンの皮でできてた。一番上のカバーはジュゴンの黒いものでできていたんですね。それは何の見栄えもありませんでした。ところが、中はとっても綺麗だったそうです。荘厳で、実に描写することのできない美しさだったそうですね。我々もそうです。外ばっかりの飾りをするのでなくて、ね、爪に塗ったり、耳にね、まあそれからペンキ顔に塗ったり、外ばっかりの飾りじゃなくて、内なるものの飾りに努めなさいとペテロは教えていますね。単純質素、外観は、内なる品性は美しいキリストのような品性で作り上げていくんですね。はい、そう、こういうふうに出来上がっていました。で、入り口は東に向いていたんです。入り口は。だから、至聖所が、ここは聖所、あれ、祭司、大祭司が入っていくときに、向かっていく最も大事な契約の箱があるところは西だったんです。なぜそういうふうに作られたかというと、太陽に向かって礼拝してはいけないということでした。ね、そう。これは、契約の箱、神の臨在を表す至聖所は西側を向いていたんですね。そして、外庭にはこういうのがありました。外から中に入ってくると、この、天布の垂れ幕でこれ、覆われていた。真っ白い雨で覆われていたんですね。この周囲全部、周囲がね。ここにもありますかね。ここにもね。私たちが中に入っていく。そして、キリストのもとに来ると、悔い改めと信仰の門を通って入ってくると、私たちは真っ白いキリストの義の衣で覆われるという意味を持っていたんですね。そして、中入っていくと、ここに祭壇がありました。生贄を捧げるところでした。その次に聖堂の旋盤がありました。これは女性の鏡によって作られたと言われてますね。そして中に入っていくと、第一の部屋には、右側にパンの机がありました。これ十にありますね。 6つ6つ12部族、イスラエルの12部族、イエスの弟子12人を表していました、ね。これ7つの燭台。これ燭台ですね。そして第2の部屋に入る直前に香壇、香卓、香があったんです。これ全部純金でできていました。だから純金で器具ができてますから、ここに灯される光で、もう反射して実に美しかったそうですね。で、第1の部屋から第2の部屋、これを至聖所と言うんです。いとも聖なるところ。こういう言葉覚えてないと聖書理解できません。ね、黙示録理解できません。だから、聖所、至聖所、ね。聖書の中心は聖所です。聖所の中心は至聖所です。だからこの聖所、至聖所という使い方を覚えてないと、ヨハネ黙示録を理解できないんですね。で、この第二の部屋に行くと、至聖所と言われてますが、この至聖所は、食材と中保の中心、天と地を結ぶ輪だと、エレン・G・ホワイトは言ってらっしゃる。その契約の箱がありますね。契約の箱がある。で、契約の箱の両側に二人の天使を表す。ケルビムというのが立てられていました。ケルビム。このケルビム、セラピムという言葉もね、今普通、元あたりでもその何か場所あるね、ケルビム。天使を表す。天使、ケルビム。で、このお二人は、神様の御座、ここは食材所と言われて、神様の御座を囲んでいる天使の長です。天使たちを代表するケルビムが建てられてますが、本当は天使たちは千、千、万、万と言われるくらい多いんです。その千千万万の天使たちが光よりも速い速さで天の御座から小さな地球まで光もよりも速い速さで行き来してるんです。我々が悩んでるとき、お祈りすると光よりも速い速さで天の父に届くんです。で、光よりも速い速さで私たちの祈りが聞かれることがある。即座に聞かれることもある。しかし我々の祈りが、時を置いて答えた方がいいと思うときには、明日、明後日、1年後に答えられることがあるんです。いずれにしてもね、天使たちは私たちの悩み、悲しみ、痛み、助けを求めるときに、天使たちは我々の必要を天の父の御座のもとに持っていくんですね。そう。この天使たちは一方翼を上げて、そして一方は自分を追いながら、うやうやしくその神様の御座に立っている。どれほど天使たちは神の御座でうやうやしく厳粛に礼拝しているかということです。これは我々の教会も同じです。ここはね、剣道した教会道ではないです。行動です。マルチパーパスの多目的のために作られたんですが、いつの間にかここで礼拝するようになった。キッチンで礼拝してもいい。野原で礼拝してもいい。どこでもいいんです。神様がお住みになる場所に向かって礼拝するならば、祈るならば、いつ、どこでも、神様は関心を持って我々の礼拝を見守っていらっしゃる。場所に限定されない。時間に限定されない。しかし、7日間のうちの1日、第7日目は特別な日であるんです。創造主を礼拝する特別な日として定められた。だから、 この時に集まる時に、それはこの場所でなくても、あるいは野原であっても、海岸であっても、どこであっても聖なる場所となる。やっぱり創造主を礼拝する時には、天使たちでさえ非常にうやうやしい態度で礼拝するんですから、我々もそれを学ばないといけないですね。そう、これを食材書と言われて、シェキーナという光、神様の御臨在を表すその光がここにいつでもあったんです。ところがイスラエルがね、もうあまりにも罪を犯して廃墟した時にはシェキーナはなくなった。これは契約の箱ですね。契約の箱、ここの中には何があったんですか？十戒があった。十戒が。そして、アロンの目の出るその杖があって、そして、アラノで、ま、ね、集めるマナが入っていたんですね。この契約の箱は、まだ、どこかにこの地上に隠されている。人手にタッチされてない。ところがこれがね、これを発見した人がいる。アメリカの、素人の、考古学者、ロン・ワイアットという人が、しかし取り出すことは許されなかった。この契約の箱が取り出されたとき、これは、アメリカの日曜休業令の後取り出されると言われている。生ける者の裁きの時にこの契約の箱が誰かによって取り出されて証となるそうです。アメリカ合衆国で憲法を書いて人間の憲法、人間の法律ね、ローマ法王教の作った第一日日曜日を礼拝するようにという強要されるとき、この隠されていた十戒が取り出されるそうです。さて、ここで、この聖女で奉仕している人たち、これ祭司と言いましたね。祭司。レビ人とも言いました。神中と言いますかね。神社で白い服を着て、ね、いろいろやる人たち。白い服を着てた。ここから来てるんです。祭司たち。普通祭司、普通宮塚してる人たちは、白い、縫い目のない服で、帯は青色、紫色、赤で刺繍されていたんですね。そう。これが普通の祭司たち。大祭司は、この普通の祭司たちが着る白い服の上にさらに青い服を着ていました。そしていろんなこの刺繍がなされてて、これはエポデと言いました。ちゃんちゃんごわだね。袖のないちゃんちゃんごわ、エポデと言いました。これは胸当てと言いました。この12の宝石がここにありました。12の宝石、イスラエルの十二部族、イエスの弟子十二部族を表していた。これは神の民、誰でもイエスを告白した者は皆神様の胸に留められているということを表していた。愛しい愛しい神の子たちの名前が天に記されているんですね。帽子はここに、そうですね、この大祭司の帽子には白い雨布のかぶり物であったんですけれども、ここに主に聖なるものと書かれていました。これでね、ここに肩の方に二つの宝石がありましたが、一つはウリム、一つはトンミムと言いました。ウリム、トンミム。これは、あれですね、神様が善人なさる、OK と喜ばれるときには、どちらかが、ウリムだったかトンミムだったかな、ね、光ったんです。神様がノーと言われるときには、左の方の宝石が 光ったんですね。そうやって昔は神様の御心かどうかを知ったんですね。で、聖女の奉仕のことを考えますが、聖女の奉仕、人類の曙の序刊414ページに書いてある。日ごとの奉仕と年ごとの奉仕というのが二つありました。この聖女に二つ部屋があったように、奉仕も二つあったんですね。一つは日ごとの奉仕。その日ごとの奉仕の務めはどういうものからなっているかというと、日ごとって毎日、毎日、祭司たちが務めをしたんですね。朝夕の反祭と、犠牲を捧げる。それから金の祭壇における香の供え物。金の祭壇というのはここですね。ここ。香壇で香を焚くこと。日ごとの奉仕。それから、個人個人の罪のための特別な供え物からなっていた。ね、日ごとの奉仕です。他に、安息日の供え物、新月の供え物、祭日の供え物があったと記されているんですね。朝夕の生贄というのは、これは個人個人のこの供え物と違っていた。これは全イスラエルの民のために、祭司が子羊を選んできて、この子羊というのはね、傷があったらダメでした。一切の子羊、無傷の。何を表していたかというと、傷もシミもない、罪の全くない神の子羊、イエス・キリストを表していた。神であり人であられるイエス・キリスト以外に、罪の処理をなさることのできるものは誰一人いません。そして人類の身代わりとなって、生贄として死ぬことのできる資格を持っているのは誰もいませんでした。神であり、人であり、しかも人間として信仰によって義とされ、そして聖霊に満たされて、一瞬も罪を犯さなかった神の子羊、イエス・キリストだけが我々の身代わりとして死ぬことができたんです。天下に我々の救い主、イエス・キリスト以外にありますか？誰もいません。神の子であり、人の子であり、しかも、全く罪を犯さなかった。罪のないお方、イエス・キリストだけが、我々の贖罪の犠牲となり、そして大祭司となって我々のために忠報をなさることができるんです。他に誰もいません。ローマ法はできない。恐ろしい罪を犯し続けている。人間誰も罪人のために、取りなすことはできない。身代わりとなって死ぬこともできない。贖罪の犠牲と全能の中保者はイエス・キリストだけです。傷もシミもない子羊のようなキリストの尊い血に酔ったのである。これを表していたんですね。朝の9時に生贄が捧げられました。夕の3時にも捧げられた。これは祭司が子羊を選んで、そして殺して捧げたんです。そしてその生贄の血を祭司は第一の部屋に持って行って、この帳に7回血を注いだ。完全数7回。そして初めて罪人の罪は許され贖われたと、レビ記に4章から6章に何回も何回も繰り返されている。これ大事ですよ。我々の罪の許し、贖いは、この十字架で、生贄を捧げるので終わったのではないんです。始まっただけであって、贖い、許しを完成するためには、この流された血を 聖女のに聖女に死聖女と聖女を分かっているその垂れ幕に7度注いだのです。こうして初めて罪人の罪が許され贖いがなされるんです。一般キリスト教会は流された地流された地十字架十字架を説く。聖女は真理の全体形を表している。一部だけではない、全体形。流された地だけじゃ、注がれた地によって我々の罪は許され、そして贖われるんですね。これ先ほど読みました。で、日ごとの務めのうちで最も重要な部分は罪の移行です。罪の移行、どういうことかというと、ここ見てください。ここにみんな外、聖女の外にみんなキャンプして住んでるんです。自分は罪を犯した、盗んだ、偽りをした、人を殴った、罪を犯したならば、罪人はこの外庭に悔い改めと信仰の門を通って中に入ってくる。そして罪、この備えられていた、自分が連れてきたんですね。この場合、個人の場合は子羊に、あるいは、お牛にその罪を告白して、そしてその、ね、今手を置いて告白する、手を置いて告白する。そしてこれナイフ持ってますね、ナイフね。そのナイフで子羊を殺すんです。自分で殺すんです。それを祭壇に捧げる。何を表していたかというと、我々の罪が、私の罪がイエス・キリストを十字架につけたという事実です。2000年前、ローマ兵たち、ユダヤ人の暴徒たち、彼らがイエスを十字架につけたというよりも、我々一人一人がイエスを十字架につけたということを表しているんですね。そしてその血は、流された血は子羊に移り、子羊から祭司に移り、祭司は聖女に移す。これは日ごとの奉仕と言いました、ね、罪が聖女に移される。すべて重荷を負って苦労しているものを私のもとに来なさい。どんな罪でも大祭司イエス様は我々の罪を背負ってくださる。で、ある時にはね、この儀式では、その殺したその地で聖女に移される時があった。ある時にはね、祭司がこの肉を一部食べて、その罪を負って、そして聖女の中に移したんですね。我々が罪を悔い改めならば、告白するならばね、イエス様がその罪を負うんですよ。皆さん、悔い改めて告白する罪、イエス様が負ってくださる。だから65億あるこの人口、一人一人が罪を告白したらね、みんなイエス様一人一人の罪を負ってくださるって言うんです。何かね、悩み事があったらよく相談に来ますね。もう大変な悩み事、どうしたらいいんですかと。で、それを聞いてあげる。で、その人も、聞く人もまたそれを一緒に悩む。それ一人だったり二人三人と来るとね、もう大変です。人はね、追い切れないくらい。けどもイエス様はね、追ってくださるんです。全部の、どんな人の罪の告白でも追ってくださるんですね。これが日ごとの奉仕と言いました。だから一年に一回、この聖女から、溜まっていたその聖女から、その罪を除く時が来たんです。主のヤギというのが、主の前にね、この時にはヤギが二つ準備されました。一方は主のため、一方はアザゼルと言いましたね。悪魔のためでした。で、主のためのヤギは殺されて、そして、生贄と捧げられたんだけれども、もう一つはね、その 溜まっていたその罪、すべての人が告白したその罪を聖女から今度はアザゼルに移して、これ主のヤギじゃないな、これはアザゼル、そしてその大祭司はいわゆるここだな、スケープゴートと言います、アザゼルに移して、そして移された一方は主の代、一方は悪魔のを代表するアザゼルでしたね。このアザゼルに罪が負わされて、このアザゼルは定められた人によって、これ意味があるんですが今日言うこと言えません、定められた人によってアザゼルは永遠に戻れない人里離れたところに連れて行かれる。かやぶち番田かヘドミスかわからない、もう二度と戻ってくることはできない。これで一年の儀式は終わったんですね。そしてこのずっと二度と戻ってくることのできないところに、人里離れたところに追いやられたアザゼルは、実はこれはサタンを表していた。一般キリスト教会でこのアザゼルも救い主に取るところがありますが、アザゼルは悪魔を表していた。悪魔は全人類の罪の張本人ですから、それ全部背負って、そして滅ぼされることになるんですね。非常に重要な真理が儀式によって教えられているんですね。生贄の血が罪に対する完全な贖いを果たしたのではなかった。それはただ罪が聖女に移される手段を提供したに過ぎなかった。彼は律法の宣告から完全に解放されたのではなかった。非常に大事なポイントです、ね、十字架十字架イエス様を信じるからといって完全に律法の宣告から解放されていませんよ。まだ信者のうちに罪が残っていて、最後の働きまで残っている。そして最後の罪の除去まで残されている、ね、で、あれは昔の儀式ですが、罪の記録が天にもあるということを聖書は教えている。そして我々の心の中にも罪の記録がある。罪を告白して、悔い改めて告白しますね、即座に許される。良心は咎めからもう一切現れて、良心の咎めはない、主の血に許されたという気持ちでクリスチャンは喜びに満たされるが、罪の記録はまだあるんです。天にもある。我々は今実体の贖いの日に住んでいる。間もなく死聖寺における最後の贖いがもう終わろうとしている。イエス様は、まあ、簡単に言いますと1844年から第二の部屋に入られたんです。死聖寺に最後の贖いの働きをするために、今イエス様は天の死聖寺で最後の贖いをの働きをしていらっしゃる。特別な贖いをしていらっしゃる。特別な清めの働きをする。何のことかというと、私たち悔い改めて許されたクリスチャンに残っている罪の記録、これを全部心の記録、魂の記録からこれを取り除く。そしてあの清い神様の前に、イエス様が再臨なさるときに、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿になって神の御前に出る、再臨を迎えることができるようになるために、この最後の働きをしていらっしゃる。ここがセブンスデーアドベンチストと一般キリスト教会の違うところはここです。第7日目安息日を守る団体は、宗派はいくつあると言いました？僕500あるんです。第7日目安息日を守る宗派は、団体は500ある。しかしこのイエス・キリストが間もなく来られようとするその直前に、最後の働き、罪が全く除かれて、 そして再び心に思い起こさない状態になって、そして生きて死なないでイエス様を迎える準備をさせる特別な働きを今なさってる。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができるのであると書いてますね。イエス様が死聖所におられる間に、黙示録14章を見ると三天使を全人類に送られました。全世界の人、もろもろの民族、国語、部族、すべての人々、永遠の福音を述べ伝える使命が送られている。その三天使の使命というのは、これから来る未曾有の大いなる患難、七つの災害、かつてなかったほどのその悩みの時を死なないで通過して、生きて死を迎える準備をさせるために三天使の使命が与えられているんです。この働きが終わると全人類の運命は決定されます。最後のこの、その地球上の最後の人も永遠の福音を聞いてどちらか決める。神に従うか人間に従うか、神の権威に従うか人間の権威に従うか、神の権威の印である第7日目安息日に従うか、ローマ法王教の権威の印である太陽礼拝である日曜日に礼拝するか、どちらか決めなければならない時が来るんです。全人類真っ二つに分かたれる時が来ます。終わると不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにせよ。そして天使は七つの鉢を、黙示録16章に書いてある七つの鉢をこの地に投げ落とされると書いてある。その時ね、人類史上かつてなかったほどの東日本大震災どころじゃないですよ。インドシナ、あのスマトラの津波どころじゃないです。かつてなかったほどの災害が次から次注がれる。この時、生き残る人は、キリストの血によって罪が全く清められ、除かれた人たちだけです。人間の法律が全世界に日曜休業令という形で全世界の人々に強要されるときは、法律をもって、それでも人間に従うよりは神に従うべきであると。私のために命をも捨ててくださったそのお方、その御子イエス・キリストでさえ、金曜日に十字架にかかって、土曜日安息日は墓で休んでおられて、日曜日の朝早く復活なさった。私たちが記念すべき時は、復活の日ではない。神の創造の記念日、7日目。食材の記念日7日目。そしてここに神の権威の印があるって言うんですね。そして7つの災害が降り注がれる。わけのわからない疫病、種物がね、川の水が真っ赤になり、川の源が真っ赤になり、海が真っ赤に変わる。まあ、様々なことが、もう七つの災害が起こるってんですね。第七の災害の時には、100斤ほどの氷が降るそうです。1タラントの。 そして大地震が起こると島は海の中に移されることもあるというんだ。かつてなかった大地震。しかし最後まで生き残る人々はキリストの血、そしてその勲せにすがってどこまでもイエス様に従う人たちはこれらの災害、髪の毛一本も彼らを害することはないんですね。関西大地震、東北大地震、次関東大地震かわからないよ。ね。日本はあまりにも大震災が、津波が、原発でもう恐ろしいと言ってね、日本から脱出せよと言って、今、アメリカに帰ってる人たちが。日本は滅びるって言って。皆さん、日本を脱出する時ではないです。こういうことは次から次起こる。日本だけじゃない。次から次、同時にあちらこちらで起こってる。我々の世代に、この世は終わる。イエス・キリストは来られる。その時に、日本を脱出するんじゃなくて、無神論の国である日本、進化論の国、神道、仏教の国。彼らに誠の神様、その神様の救いを、永遠の福音を伝えなければならないんです。逃げてはならない。そして神様はね、どんな震災にあっても、必ず神様は守ってくださる。ね、イエス様がおいでになるとき、見よこれぞ我らの雷、我ら待ち望めりと言って、イエス様を迎えることができるんですね。その時私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いを。いつクリスチャンは、神の民は報いられるんですか？死んだらクリスチャンは天国行く、昇天する？そんなこと聖書に教えてない、ね、悪い人はすぐ地獄に行く、あるいは良くも悪くもなければ煉獄で修行してから合格したら天国行く。そんなことを聖書に教えてない。報いはキリストの再臨の時に与えられる。あまりにもはっきりした。あれですね。はい。そしてイエス・キリストの再臨の時に死んで眠っていた人たちがまず最初によみがえる。生きている私たちも一緒に空中で死と共に雲に包まれて天に行くんです。天ね。エレン・ジー・ホワイトはオリオン星座を通って生徒たちは行くと言われる。この大群衆の中にイエス様がおられるね。オリオン星座の空洞を通って行くそうです。その間、千年の間、悪魔と悪天使たちはこの荒廃した地上で千年の間、無職で何もしないで過ごす。千年期終わると、地球は火と硫黄で清められるんですね。そしてやがてこの地球が再びエデンの園に再創造されるんです。そして見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。もう大震災、津波、原発事故、こういうことに悩まされない。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠である。これ誰が約束していますか？ご自分の命を落として 我々罪人のために落とされたイエス・キリストが約束していらっしゃる。そして私たちを再び神の宮となるんです。私たちのうちに住む。私たちは、キリストの十字架によって、イエス様は十字架に砕かれた。我々の代わりに。今度我々も全く砕かれて、高慢砕かれて、謙遜になった者のみが、神の住まいになるんですね。人の心が清められると、再び神の聖女となる。再び清められた新世界に住まわせてくださる。なんという素晴らしい神の愛でしょう。もう今日歌うつもりだったが歌えませんが、賛美歌の355番にね、麗しい、親しい、常世の国。うららに恵みの日陰てれば、命の好みは実り茂く、永遠に石の影も悩みもなし、つゆだに勲の荒ぬ御代も、清めて御国の世継ぎとなし、小金の御殿に住ませたも、我が主の愛こそ、尊けれ。そう。再び宇宙は、回復されるんですね。イエス・キリストによって。イエス・キリストの贖罪の犠牲と全能の中保者の働きによって、再び私たちは神の住まいになる。雨土ついには一つとなる。その時、神と人と永遠に引き離すことがサタンの目的であったが、しかしキリストのうちにある時に、我々は堕落しなかった場合よりももっと密接に神につながるようになる。アダムが罪を犯す前よりももっと密接に神とつながるというんですね。天は人間のうちに宿り、人間は限りない愛の神の胸に抱かれている。マグダラのマリアは七つの悪霊の住まいとなっていた。姦淫の女であったけれども、イエス・キリストに許されたあのマグダラのマリアが、イエス様が死ぬ前にナルドの壺を持って割って、そのナルドの油を身体に注いだとき、イエス様はこの女のしたことは全世界に言い伝えられるであろうと言われた。きっとマグダラのマリアはイエス様の御座近くに座するに至るに違いない。罪の増すところに何した？罪の増すところに恵みも嫌増すなり。どれだけ罪を犯したか、神様は問わない。どれだけ悔い崩れて悔い改めてイエス様のもとに来るか。罪の増すところに恵みも嫌増すなり。今朝ね、自分なんか天国に行けないかもしれない。いつも同じ罪を何回も繰り返して犯して、そう思っていらっしゃる方がいるかもしれない。罪人であると感じている人、心の貧しい人たちは幸いであると安もおっしゃった。必要を感じている人こそ、イエス様に一番近く寄せられる人たちであるんです。もう黙示録を見ると、私はこの都の中には聖女を見なかった。なぜ？我々の罪が処理されたから。もう聖女はいらない。私たちが神のうちに住み、神が私たちのうちに住むから聖女はいらない。一緒に読んでみましょう。あまりにも有名な言葉ですね。はい。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。忘れないようにしましょう。サタンがあなたなんかお前なんか救われるに価値がない、資格がないと言ってくるときに、この言葉を主張するんです。 通りも滅びるのを好みたまわないお方。創造、万物を作られたお方、イエス様ですよ。あの、12月にジングルベル、ジングルベルって言って、ベツレヘムの馬小屋に生まれたイエス様をね、称えるけれども、人々は。商売にするけれども。あの、ベツレヘムに、馬小屋にお生まれになった方は、コロサイ一章の15、16節を見ると、見えるものも見えないものも、一切、巫女によって、巫女のために作られた。あの、お方のために、我々作られた。悲しいかな。御心を痛めて、罪人になってしまった。そして私たちの罪がイエス様を十字架につけた。しかし、そのことを悲しんで救いを求める人たちを、イエス様は非常に喜んでくださる。罪人だと感じれば、意識すればするほど、救い主の必要を感じるから、イエス様にもっと近くはべるんです。立って最後に賛美歌を歌いましょう。
御国よ。
天皇父様、あなたの血によってあがなわれた私たち、クリスチャンと呼ばれている私たちでありますが、なおも私たちのうちには憎しみや争いや、そして不義や罪、さまざまな嫉妬、妬みがあってあなたを悲しませております。主よ、どうぞあなたの血潮によって全く清めていただいて、良心をすすいでいただいて、そしてはばかることなくあなたの御前に出られるようにしてください。 どうぞ、やがて全く罪の除去がなされるとき、私たちも覚えてください。そして、あなたの皆にふさわしいクリスチャンになることができますように。私どもの救い主、大祭司イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。